椎葉悠の椎葉ゼミナール音楽の時間です。東京大学言語学科を卒業し、高校の国語教諭を経て音楽とラジオの世界に入った私椎葉悠が、音楽とそれにまつわる物事について音楽愛たっぷりにお届けするというゼミナールです。基本毎週1回土曜日にアップしております。今回も福岡にあります私のゼミ室からゼミ開講の時間ですけれども、さあ今回何のゼミかと言いますと、音楽歴史学のミュージシャン関係論、久しぶりにやりましょう。音楽の歴史を学ぶその中でもミュージシャン同士の関係について論じるというミュージシャン関係論ですが、今回はですね、ニュースが入ってきたんですね。ロックファン、特に60年代70年代王道ロックのファンはちょっとびっくりするような、もうチェックしてるでしょうこのニュース。どういうニュースかと言いますと、2月27日に音楽ニュースサイトアマスが伝えてて、僕はああと思って見たんですが、まあその他のメディアもね、NME とかいろんな音楽メディアが報じておりました。エリック・クラプトンが、あのギタリスト、ボーカリスト、エリック・クラプトンがパティ・ボイドに送ったラブレターがオークションにと。こういったニュースです。まあこのニュースきっかけに、ちょっとジョージ・ハリスンとエリック・クラプトンの関係についてじっくり学んでいこうと。いう今回のゼミなんですが、パティ・ボイドにエリック・クラプトンはラブレターをかつて送っていて、それがオークションにかかると、3月8日2024年今年3月8日から21日にクリスティーズで行われる、まあ、クリスティーズね、有名な、オークションの、あのクリスティーズでオークションにかけられると。でパティ・ボイド、簡単に言うと、まあ、ジョージ・ハリスン、ビートルズの、ギタリストジョージ・ハリスンの元妻であり、エリック・クラプトンの元妻でもあるという女性です。うん、だからまあ、ジョージ・ハリスンが書いたビートルズのサムシングとかね、エリック・クラプトンが書いたレイラとか、同じくワンダフル・トゥナイト。これはパティ・ボイドのことを歌った歌と言われてますね。その彼女が私物の一部をオークションに出すと、出品すると。その中にクラプトンからのラブレターもあるということ。へえと、今になってみたいな話なんですけども、まあ、ジョージとエリックとパティの関係、まあ、三角関係ってことですけど、どちらとも結婚したパティですけど、まあ、有名な話ですが、まあ、ざっくり言うと、ご存じない方のために一般的な捉え方ですよ。一般的な言い方、芸能記者的にざっくり言うと、ジョージ・ハリスンの奥さんパティを、ジョージの親友であるエリックが、まあ、取ってしまうという話ですね。奪ってしまう。まあ、エリック・クラプトンはその奪う時に、自分はいかに君を好きか愛しているかっていうのを熱烈に伝えるレイラという名曲を作った。まあそれ、その後結局、まあ友情がひびが入ってと思いきや、やっぱり親友、ジョージとエリックは親友という、まあそういう三角関係、簡単に言うとね、話なんですけど、まあ考え方によってはクラプトン、エリック・クラプトンひどいなって、ジョージ・ハリスン人が良すぎるんじゃないのと。まあ、パティ・ボイドもどうなんやみたいな、そういう言い方をする人もいますが、まあ今日はですね、このゼミではそんな単純な関係ではない、この3人、特にエリックとジョージの関係性はそんな単純なもんじゃないんじゃないかという私の考えでちょっと考察してみたい。まあそしてこの3人の関係性のヒストリーを紐解こうということなんですが、まずはですね、このオークションの話のニュースからだいぶ遡ります。そもそもの話からしたいなと。ジョージ・ハリスンとエリック・クラプトン、どういうふうに出会って、どういうふうに友情を育んだかっていう話なんですね。それをまず押さえておかないと、この二人の関係性が多分ピンとこない。二人の出会いは、1964年の12月です。これ、ザ・ビートルズがクリスマスイベントをやるんですが、その楽屋でジョージとエリックは会っています。その時、ジョージ・ハリスン21歳、エリック・クラプトンは若干19歳なんですね。まあ、2人ともプロミュージシャンになっていますが、そう、エリック・クラプトンの方が年下です。で、ギターの腕はすでにもうエリック・クラプトンは評判になっている、10代の頃からね。で、ヤードバーズというね、これも有名なイギリスのバンド、ヤードバーズにギタリストとして引っ張られて、まあ、そのヤードバーズがこのクリスマスイベントでビートルズの前座をするんですね。64年ですか、もうザ・ビートルズ超大人気、超アイドル。まあアイドル扱いが良かったかどうかですけど、まあめちゃめちゃ人気のある 頃の話ですね。だから前座はヤードバーズは前座ですよ。でその楽屋でジョージとエリック会うんですけど、まあ、実はエリック・クラプトンはビートルズにあんまりいい印象は持ってなかったっぽいんですよね。あのクラプトンってエリック・クラプトンって、まあ、アメリカの黒人のブルースとかリズム&ブルースにしか興味がないような人でが最高みたいな人で、もう黒人音楽こそ最高だ、だからまあ自分たちも白人のブルースっぽいこともやるけど白人のバンドなんだけど、他の白人のバンドビートルズ含めね、まあ、大した演奏はできるわけないぐらいに思ってんですね。もうアメリカのブルースとかリズム&ブルース聞いた方が絶対いいよって思ってたらしいんですよ。でましてやこうアイドルっぽい人気もある大人気のビートルズなんてなって思ってたんですが、ところがこの日のビートルズの生演奏を見たらエリック・クラプトンは、あ、ちょっと認識変わったな、なかなかいいな。でジョージのギタープレイも、まあ、自分みたいなそのブルースギターバリバリのギター、うまいギターとは違うスタイルだけど、あ、ジョージのギターもかっこいいなって一目置いたんですね。まあとはいえね、19歳ですよエリック・クラプトンね。こう自意識過剰な、もう自分が一番みたいな、まだそういう若い頃で尖りまくってるんで、本当に仲良くなるのはだいぶ後なんですね。64年にジョージギターすごいですねとは絶対言わなかったでしょう。で、お互い仲良くなって家に行って、ね、ギター弾いて一緒に弾いたりとかするのはまあ2年ぐらいかかるんですね。64年に出会って66年ぐらいに本当に仲良くなってます。でこの時はもうエリック・クラプトンはヤードバーズはとっとと辞めて、クリームっていうね、トリオです。ブロックトリオ最高峰の一つと言われる3ピースバンドクリームに参加してて、まあ、よりハードでサイケなでもブルースロックバンド、すごいこうエリック・クラプトンのギタープレイ、アドリブのギタープレイなんかで、まあ、ライブの評判もすごかったクリームというバンドに参加してる。でその頃本当に仲良くなります。まあその時でもまだ2人は23歳、21歳とかそんな感じですね。で、まあジョージ・ハリスンからすると、まあエリックの19歳の頃から出会って知ってる、まあ2つ年下の凄腕なやつ、ギタリストがいる。で、クリームっていうバンドをやって本当にスターになって、アメリカなんかでも有名になって、まあだから弟分がすごくなったけど、こいつのことは俺は前から知ってたよみたいなね、ジョージ・ハリスンからすると、まあちょっと兄貴分としては弟分を誇らしく思う的なところはあったんじゃないかなと、まあそういう仲良くなり方で、ここがまず微妙ですね。ギターの腕はともかく、ジョージからすると先にスターになって、そして兄貴分っていう気持ちはあるでしょう。エリックからすると弟分っていう気持ちはあった。まあですね、ギターの腕前的にはジョージはエリック・クラプトンには勝てない。でもジョージ・ハリスンってね、まあビートルズファンは皆さん分かってると思いますけど、センスがすごいいいんですよね。会話も音楽もで、新しいものに対して取り入れるセンスが素晴らしい。まあインド音楽ね、シタールとかインド音楽をいち早く取り入れたり、非常にこういち早く新しいものを取り入れるセンスがある。まあエリック・クラプトンも大いにその兄貴分のセンスには刺激を受けた、そんな2人だったんですね。まあ当然だから一緒に曲作ったりね、一番有名なのは最初に、2人がまあ、レコーディングしたっていうと、ビートルズのホワイルマイギタージェントリーウィプス、リードギターはエリック・クラプトンが弾いてますけどね。で、まあそれぐらい仲良くなっていって、ミュージシャンとしてもこう尊敬し合うみたいな仲になってますが、あとまあビートルズとジョージ・ハリスンとエリック・クラプトンっていうと、Here Comes the Sun っていうね、ジョージ作の名曲ありますが、あれがあのビートルズがもうかなりこう良くない状態になって、お互いギスギスしてきた。でジョージ・ハリスンはもう特に、まあ、ポール・マッカートニーにいろいろ言われるとかが辛かったみたいですけど、まあ結構嫌になってたジョージ・ハリスンがビートルズの打ち合わせを抜け出して、エリック・クラプトンの家に行って、その時にこう春の日差しを浴びながら曲にしたっていうね。ああもうビートルズきついわって言って、エリックのとこ来たら気持ちいいわみたいなね。まあそういう、まあだからビートルズ以外で自分のことを分かってくれる仲間っていうエリック・クラプトンはね、ということだったんですけど、ここからです問題は。やっとあの恋愛話になりますが、エリック・クラプトンは非常に実は弟分でありながら兄貴分ジョージに対するジェラシーがすごかったんですよね。なぜならジョージはまあ世界一の人気バンドザ・ビートルズのギタリストである、 まあクリーム人気が出たとはいえビートルズには全然及ばない。でジョージはもう最高級の車に乗ってる。そして何よりもパティ・ボイドというもう超魅力的で超可愛い子を奥さんにしていた。でやっとパティ・ボイド出てきましたね。パティ・ボイドはもう60年代のイギリススインギングロンドンを代表するようなモデル、売れっ子のモデルであり俳優もやってる。まあ見たことない、写真とか見たことない、パティ・ボイド見たことないっていう方は今スマホがあったらパティ・ボイドで検索して画像を見てください。当時のね、まあ当時年取られてからもすごい可愛らしい方ですけど、こう前歯がねこうキラッてこうなうさぎちゃんみたいな前歯で、で瞳がとにかくもう大きい、吸い込まれそうなあのね瞳で、で唇がなんかちょっとなんですかね、ちょっとセクシー、小悪魔的っていうんですかね。でまあそういう子だったんで、まあ、ミュージシャンの中で当時、まあ、イギリスでその最高の可愛いモデルをものにするっつったらもうロックミュージシャンたちがみんな狙うみたいな、ものにしたいみたいな、そういう時代ですね。ジョージ・ハリスンが結局結婚しましたけど、ジョン・レノンとかね、あとローリング・ストーンズのミック・ジャガーとかもパティ・ボイドいいなって惚れてしまっていたという話ですが、ぐらいにも魅力的な女性で、もともと俳優もちょいちょいやってたんで、パティはビートルズの映画ハード・デイズ・ナイト、やですね、ビートルズの映画にちょい役で出てたんですよ。でちょい役で出てた時にジョージ・ハリスンが一目惚れしたんですね。でしかもすごいんですけど、いきなり付き合い始めるとかの前にまず結婚してくれって言ったんですね、ジョージは。って。で、いや、結婚が無理なら食事でもどうって。ジョージ・ハリスンはセンスいいですね。やっぱね、こういう会話もね。いきなり結婚してって言って、って言わせといて、結婚無理なら食事行こう。ね、ちょっとクスってなるよね。パティ・ボイドね。これで始まって、まあ、その後、1966年、二人は結婚します。まあ、まさにさっき言った66年って言うと、エリック・クラプトンとジョージ・ハリスンが本当に仲良くなった頃なんですよ。で、お互いの家行ったり来たりするわけですよ。なかなかですね。はい。エリック・クラプトンも惚れちゃうんですね。で、そうそう。で、パティ・ボイドとジョージ・ハリスンの中で言うと、なかなか大変ですね。ビートルズ、ジョージ・ハリスンってのはもう超人気です。まあ、ビートルズのメンバーって意外と結婚してることを隠してたりしましたね。でもジョージ・ハリスンはパティ・ボイドと結婚したっていうのは、まあ、知れてるわけで、ファンたちからするともうね、パティは蹴っ飛ばしたりとかね、突き飛ばされたりとかね、まあ、かなりこう怖い目に遭わすわけですよ、ファンたちはパティを。で、あと一方、さらにパティはもともとモデルで俳優で、すぐ外でこうね、遊んだりとかするの大好き、チヤホヤされるのも好きだと思うんですけど、ジョージ・ハリスンは結婚したらちょっと変わっちゃうんですよ。もうモデルもやめてくれ、家にいてくれみたいになるんですね。これはね、典型的なイギリス労働者階級の夫婦の夫が妻に対して考える典型的な考え方らしいんですけど、とにかく家にいろと。で、自分が外にいるみたいな感じですね。まあ相変わらずジョージ・ハリスンはビートルズの人気バンドのメンバーとしてのなんですか、ロックンロールライフですよ。酒だ女だみたいな感じで、まあ、エリック・クラプトンもまあそういうことですけどね、まあ、これが特別2人が女癖が悪かったっていうより、普通にまあそういう時代だった、みんなそんな感じだったっていうことでしょうかね。ちやほやされちゃってね、女の子に囲まれて、ね、ツアーとかあるわけですからね。で戻ります。エリック・クラプトンはでもジョージ・ハリスの家に行ったりするうちに奥さんパティ・ボイドに惚れちゃって、で、ここですよ。この時のね、まあ、弟分エリックの気持ちは、後にエリック・クラプトンは明かしてるんですけど、兄が持っているかっこいいおもちゃを弟は欲しがると。そういう弟の嫉妬心みたいな感じだったと。どうしてもパティを自分のものにしたくなった。まあ、おもちゃに例えるのもどうなんだですよ。今だったらもうアウトな感じの発言ですけどね。兄が持ってるかっこいいおもちゃを欲しがる弟みたいにパティが欲しかったみたいなものじゃねえよって話ですけど。でもまあ、本当にこれは本音でしょうね。そういう。まあだからね、子供みたいなところは、まあまだ若いしあったってことでしょうけど、あんな可愛い魅力的な女の子と結婚してる あのジョージ兄貴分いいなを通り越して取っちゃいたいみたいになったんですね。でもともとそういうね大人気のジョージに対して、いい車乗ってるジョージに対して、嫉妬はあったわけですけど、で結局このエリック・クラプトンはもう、まあ最初はでもダメいかんって思ったでしょうけど、ね、あのジョージの大事な奥さんだと思ったでしょうけど、もう我慢できなくなってしまう、募ってしまって、まあこの辺は本当にどういう関係になったかっていうところは明かされてませんが、多分まあジョージ・ハリスンのいない時とか、見てない時とかエリックはだいぶ迫ってるはずです。で結局1970年に、まあ4年後ですね、66年ぐらいからエリック・クラプトンはだんだん好きになっちゃってたと思うんですけど、4年後70年にもう許されない愛恋だけどこの熱い気持ちをもう伝えなければになってしまいまして、溢れ出してしまいまして、曲にします。これがレイラですね、名曲レイラ、デレク・アンザ・ドミノス名義で、まあ、あのクラプトンがいたバンド、新しく作ったバンド、デレク・アンザ・ドミノス、レイラ、あのエリック・クラプトンはパティ・ボイドのことをレイラって呼んでたんですね。でさらにですね、兄貴分のジョージ・ハリスンにもうまあちょっとジョージ・ハリスンとパティ・ボイドはさっき言ったようにね、ちょっとギクシャクもあったんで、つい言っちゃうんですね、あの君の奥さんを愛してしまったって伝えてしまう。これ伝えられたジョージもね、可愛い弟分からそれ伝えられてね、しかもなんかその後レイラ、ね、愛しのレイラ、奥さんに捧げる曲ってもう分かっちゃったわけですね、分かっちゃうわけですからね。またこのレイラっていう曲が、歌詞がね、もうあのお分かりの方はお分かりでしょうけど、もうあの自分の方に来てくれっていう強い熱い曲の中で、こうまあ、あいつのせいで落ち込む君を見てられないんだよ的な気持ちがすごい入ってる歌詞なんですよね。まあ、でこれだけ情熱的に歌を送られて、パティ・ボイドはエリックの元に走ったかというとそうではなかった、ね、確かにジョージ・ハリスンとはいろいろギクシャクして冷え切ってきたんですけども、まあ、だからといってね、エリック・クラプトンも同じようなロックンローラーバンドマン、エリック・クラプトンの方に行ったからといってみたいなね、また一時のこういろんなやつらからこうね、あの迫られてきたパティからすると、エリック・クラプトン、エリックもね、自分を本当に大事にしてくれるのとか思うでしょうね。で思い悩んで、でも結局レイラから4年経った74年、ジョージ・ハリスンとパティは別居してしまって、その後離婚してしまいます。で、まあ、それからもういろいろね、パティ・ボイドはいろいろ考えたでしょうが、最終的には79年にエリックとパティは結婚します。まあこの結婚79年代だいぶ経ってるっていうのもあります。ジョージとパティ別居離婚からもう何年も経ってるっていうのもありますけど、ジョージ・ハリスンは結婚パーティーに出ます。まあポール・マッカートニーもリンゴ・スターも出ます。ジョン以外のビートルズの元メンバーは79年の2人の結婚パーティーに出たんですね。なんかこうすごいロックスターとすごい人気モデルだった人の話ですけど、人の気持ちはなんか我々一般人と変わらないでしょうから、なかなか複雑な思いも抱えつつ、でもジョージとエリックは友情は友情、もうすごいお互い尊敬してたりとかね、お互いやっぱなくてはならない友人ではあるんですよね、っていうことだと思います。まあただね、その79年に結婚はしてるんですけど、エリック・クラプトンは70年代結婚前から、まあ、ドラッグの問題とかね、アルコールの問題とか、まあエリック・クラプトンもいろいろこう不幸な出来事とかね、あのジミ・ヘンドリックス亡くなったとか、新しいバンドうまくいかないとかね、いろんなことがエリック・クラプトンあって、ドラッグとかアルコールに溺れる日々で、だいぶマシになったんでパティ・ボイドは結婚するんですが、やっぱり治らないんですよね。あとまあ女性に対しても前は相変わらず惚れっぽかったりするんで、結局結婚して10年89年でエリックとパティも別れてしまったというね、非常に長々とお話ししましたけれども、非常にこの3人の関係性っていうのは微妙でもあるし、我々ロックスターじゃない人間にもなんかこうちょっと感じるものがある 分かるとこもあったり分かんないとこもあったりする話ですね。でただまあジョージ・ハリスンは結局最終的には弟分エリック・クラプトンはやっぱり可愛いっていうかまあ何ですかね、切らないですよね、友情は続いて。91年に2人は一緒にコンサートツアーで日本にも来ます。福岡もね、国際センターでライブがあって僕も行きましたけど、あれはもう明らかにエリック・クラプトンがお膳立てをしてあげて、もうジョージ・ハリスンがいろんなもうね、叩かれたりとかして、その音楽的なことで叩かれたりして、もツアーとかね行きたくないって嫌になってたジョージ・ハリスンなんですが、エリック・クラプトンがお膳立てして、自分のバンドでバックアップする、絶対いいからって、ジョージの音楽聞きたい、みんな聞きたいから世界中にいるからって言って口説いて実現した。まあ、だからあれ、ジョージ・ハリスン17年ぶりにツアーだったんですね。日本にも来てくれて、国際センターにも来てくれましたけど、まあという熱い友情でもあり、そこにはこういろいろな要素があるなという、そういうお話だったんですけれども、どうでしょう、そんな3人の三角関係っていうほど単純じゃないってことはまあ伝わったと思います。でですよ、話はここでまた一番最初のニュースの話になります。そんな、だからエリック・クラプトンがパティ・ボイド好きになって、なんとかこう、それは兄貴分の嫁さんだけど、ね、手に入れたいみたいになってた頃に送ったラブレターがオークションにかかるという、ロック界でも一番有名なこのね、三角関係のまあ一番こう、なんですかね、肝になるような曲レイラ、そしてまあそれとも関係してのラブレター。はあ、これどっちが先かというとですね、レイラ、パティに捧げた名曲レイラをエリック、デレック・アンザ・ドミノズでレコーディングしたのは1970年の8月9月というふうにデータには載ってます。8月から9月にかけてレコーディングした。でその後です、10月にエリックがパティにラブレターを送っている、速達で送ったそうです。これが今回オークションにかけられる手紙の中の一通。これ内容をかいつまんでちょっとねお伝えしましょうね。どういう内容かね、訳、僕の訳なんでどこまでこう伝わるか分かりませんけど、かいつまんで訳すと、僕と君の両方にとって、僕と君ね、エリック・クラプトンとパティ・ボイド、僕と君両方にとっての問題、この問題のことを君がどう感じているか確かめたいので手紙を書いているよと。僕が聞きたいのは、君がまだ旦那を愛しているのか、君に他の恋人がいるのかということだ。もしも今も君の心の中に僕への気持ちがあるなら教えてほしい。君の気持ちがどうだったとしても教えてほしい。電話じゃなくて手紙で、その方が安全だから、どうかそうしてくれ。どんな内容だったとしても、まあそのね、君の心がですね、どんな内容だったとしても僕の心は落ち着くだろうから。で最後に愛を込めていいって書いてあるね。一番最初には愛する L えみたいなね、 L はレイラーの L ですね、愛する L へ、愛を込めていいで締めてある。まあね、その親友であり兄貴分のジョージ・ハリスンを裏切ることになるのは分かった上で、こう抑えながらもどうしようもない気持ちが抑えられずに出た感ですよね。きちんと聞いてますけど、もうこれもう、ね、これ言われたらね、はっきりなんか伝えろというね、ジョージがまだ好きなのか、他に自分以外に他に好きな恋人はできたのか、もうそれをとにかく答えろ、自分に対してどう思ってるのか早く答えてくれみたいな、速達で、ね、ただですね、面白いのはパティ・ボイド、この手紙を速達が届いた時にエリック・クラプトンからの手紙と思わなかったっていうんですね。ちょっと熱烈すぎるおかしなファンからの手紙だと思ったっていうんですよ。あ、なるほどねと。エリック・クラプトンって書いてあるのにいいだけだからね、これはなんかちょっと自分と恋仲になってるっていうふうになんか妄想してるファン、こういうこと書きそうです、確かにね。なんだこれと思った。でなんかおかしな手紙来たって言ってジョージ・ハリスンに見せた、だそうです。ただその速達が届いた夜にエリックから何か手紙が届いてないかって聞かれて、分かった。でこれで、あなたからなのということになって手紙読み直したでしょうね。というこの手紙、 他にもね、この最初のラブレター、速達のラブレター以外にもエリック・クラプトンが送った別の手紙もオークションにかけられる。あとね、これすごいなと思うんですけど、デレック・アンザ・ドミノスのあの LP の不思議なジャケットの絵画がありますね。レイラ&アザ・アソーテッド・ラブ・ソングスか、っていうタイトルのアルバムですけど、レイラと、その他の、捧げるラブソング集みたいなタイトルのアルバム、まあ要はパティ・ボイドに捧げる曲だらけのこのアルバムのジャケットに使われたふわっとしたね、これも分かんない方はレイラジャケットとかで検索して今見てください、スマホで。はい、それです。あの絵の原画も実はパティ・ボイドが持ってたんですね。パティ・ボイドをイメージして描いたものなのかな。そのリアルな絵じゃないですよね。リアルな写実的な絵じゃないですけど、いい絵ですよね。ふわっとしたね。あの絵の原画もオークションにかけるそうです。はい。で、ここまで話すと、そんなにこう、3人の秘密の、肝になるようなオークションに出すっていうのは、そういうもの、どうなのと思うんですけど、パティ曰くエリック・クラプトンが承認してくれたと。オークションで売ることを承認してくれた。で、パティは言ってます。すべてを売って他の人に楽しんでもらえればいいんじゃないかと思ったと。エリックからの手紙はとても切実で情熱的で一生に一度しか咲かない情熱だと思う。うん。手紙を読み始めると胸が張り裂けそうになります。あまりに痛々しくてその美しさに張り裂けそうになります。うん、でもやっぱり人にも楽しんでもらおう。あとね、これも、って思うんですけど、パティは今回のオークションにジョージ・ハリスンからもらった手紙も出すそうです。ビートルズのツアーの時にツアー先から、会いたいよみたいな手紙をジョージは出してるんですよ、パティにね。変わりないかい、恋しいよ、腹ペコなんだよ、たくさんサンドイッチ食べたいよ、愛してるよみたいな、ちょっと可愛らしい感じの、これも出すそうです。あとジョージ・ハリスンが手作りのクリスマスカードをパティに送ってる、それも出すそうです。なんかね、これも普通の人の感覚かもしれないですけど、なんかね、出しちゃうんだみたいなね。なんか自分だけの思い出みたいにはしないんですね。ということでですね、この3人、ジョージ・ハリスンとエリック・クラプトンがあんだけ素晴らしい名曲を作ってインスピレーションモチベーションの元になったのがパティ・ボイド、そのパティ・ボイドの魅力は大変なもんだったわけですけど、そのね、2人の間でパティがこう揺れ動くことで、多分このエリックとジョージ2人の音楽的才能が刺激されて、ああいう曲ができたとも言えると思います。あと同じ女性を愛した兄弟分2人の間の何でしょう、これはもうそういう経験ないと分かんないことかもしれません。ものすごく仲のいい2人が同じ女性を愛してしまっている、ちょっと他人には計り難いですけど、不思議で微妙な友情があったんじゃないか、俺たち似てるなみたいなところもね、あったんじゃないかなと思いますが、そしてその2人に愛されたパティ、今79歳です。だから就活とは言わないまでにしてもね、人生を振り返って整理しようっていうことではあるのかなと、そういうニュースだなと思いました。なんとも言えない、なんか切ない、やりきれないものも感じられる、そんなニュースだったですけども。ということで、60年代、70年代のロックのラブソングって、本当にこう、なんか具体的な本当に実在のある一人の最高の女性に対する熱い思いから生まれたラブソングっていうのが、そういうモチベーションで生まれたラブソングの素晴らしいものっていうのは結構あると思うんですけど、何でしょう、その切なさとかやりきれなさは、パティが物を売っちゃう、大事な思い出の品を売っちゃうっていう切なさもありますけど、もっとその60年代70年代ロックのラブソングの生まれる、その源泉といいますか、大げさに言うとね、生まれるこう感情の元といいますか、その本当にロックスターと自分たちと一人のすごいいい女性に対する本当の気持ちみたいなね、リアルな愛の気持ちをストレートに曲にした素晴らしい名曲が生まれたみたいな、こういうロックの曲の生まれ方自体が なんか失われてるのかもしれないなと。なんか今の時代にパティ・ボイドがこういうことをしているっていうんで、ちょっとそういうことも思いました。まああるじゃないですか、このラブソングは実は本当に実はこういう人がいてこの子のために作ったんだって後からこう年取って明かすみたいなミュージシャンいるじゃないですか。ああいうことが今のロックとか今の音楽ポップミュージックどのジャンルでもいいです、あなんかあるのかな、レイラみたいな歌の生まれ方、実在するあの子に捧げて振り向かせたいというストレートリアルな作られ方をする曲、なかなかもう今あるのかな、まあ分かんないです、告白してないだけであるのかもしれません、あの曲そうだったんだみたいなあるかもしれませんけど、ね、そんなことまで考えてしまいました。ということで、いかがだったでしょうか、今回のゼミ、ジョージ・ハリソン、エリック・クラプトンの関係性、をちょっと紐解いて、かなりがっつり、論じてみました。まあ、ミュージシャン関係論、音楽歴史学だったんですけれども、まあ、今回の講義内容、ゼミ内容、ぜひ感想とかご意見とかあったら欲しいですね。僕が調べた範囲で、いかにもなんか、ね、そばにいた友達で知ってるよみたいな感じで喋ってますけど、ものすごくいろんなもの調べましたけども、もしかしたら、あ、そうじゃない、こういう話もありますよとかね。そういったものもあったらお寄せください。私、公式ホームページ持っております。シーバユーで検索すると、公式ホームページ出るんで、そこに問い合わせフォームがあります。こっちにメールでもいいですし、あと、まあ、SNS やってます。X、旧 Twitter ですね。インスタ、スレッズもちょこっとやってますんで、まあ、そういったところにね、飛ばしてもらってもいいです。何かメッセージがあったら、ぜひお寄せいただきたいと思います。それでは、シーバユーのシーバゼミナール音楽の時間、また次のゼミへのご参加をお待ちしています。